こんにちは。今週も始まりました TSS セラピスト開業支援スクールの時間です。今日のテーマはメニューの価格設定についてです。お願いします。
はい、お願いします。その前にですね、今日はなんとゆりりんから重大発表があるんですよね。
はい、こういう感じ。はい、ちょっと、
はい、ではその重大発表をお願いいたします。
はい、皆様いつも、ポッドキャスト、TSS セラピスト開業支援スクールを聞いてくださりありがとうございます。チコリンの愛しきセラピストライフから始まり、2年と約5ヶ月くらいかな、アシスタントを務めさせていただきましたが、今日の会をもってね、卒業をさせていただくこととなりました。本当にね、皆さんが聞いてるよとか、ためになったよとかストーリーでシェアしてくださったりとか DM をくださったりとか、このポッドキャスト、この話を聞いてサロンに足を運んでくださった方もいるくらい、本当に私にとっては大きな時間だ、大きなというか大切な時間でした。はい、発表ありがとうございました。
いやー、もうピンピン。
はい、
はい、ちょっとね、次回またちょっとゆりりんの卒業会を放送しようと思いますので、はい、本当に寂しいんですけれども、ゆりりんの未来のためにね、こちら、そしてみな、聞いてくださっている皆さん、はい、本当にゆりりんをお見送りいただきましてね、これからのゆりりんも応援していっていただきたいなと思っております。はい、で実質今日はね、ゆりりんとお送りする最終回になりますので、う
ん、はい、
またいつも通り、テーマに沿って話していきます。最後までお楽しみください。はい、
楽しみください。
はい、ではでは今日はメニューの価格設定についてなんですけれども、
はい、
まあ、実はもうその2年5ヶ月前、このポッドキャストを始めた時の一番最初のテーマがこのテーマだったんですね。はい、で私にとっても思い出深い内容だったんですけれども、まあ、ちょっと私も2年以上経っていろいろ学んだり、たくさんのセラピストさんの話とか聞く中で、もう決定版はこれだっていうのが今ちょっとありますので、はい、価格設定について今日はしっかりお伝えをしていきますので、もう本当に保存版としてね、皆さん ぜひ、ね、メモするなり、本当に今日は有料級の話をするので、しっかり聞いていっていただけたらと思います。
価格設定は皆さん本当に悩むところですもんね。
うん、そうなんですよ。で、ね、一回設定しちゃったらもうなかなか、変えるっていうの難しいので、はい、ではではまずね、
はい、
これちょっと難しいマーケティング用語が出てくるんだけど、まずね 3C っていう分析方法があるんです。
3C、
うん、3C 分析っていうのがあって、これは何を指しているかっていうと、3つの C、カンパニー、カスタマー、コンペティターですね。カンパニーっていうのが自社、
うん、
でカスタマーは顧客で、コンペティターっていうのは競合ですね。この頭文字を取って 3C 分析、3C 分析って呼んでるんですけども、うん、これはマーケティング の結構基本的な、用語なので、まあ、覚えておかれるといいと思います。で、
はい
はい、今回のこの、サロンの個人サロンのメニュー設定の仕方においては、この、自社、そしてお客様、そして競合、この順番で考えていくことで迷いなく設定できるっていうことを、 今から話していきます。
はい、
はい、まず辞書についてなんですけど、自分が欲しい月収、稼ぎたい、金額、月に、何十万欲しいんだっていうのと、あと働きたい日数、働ける時間数っていうのをまずきちんと出しましょうっていうところですね、はい。で2番目が、顧客なんですけども、皆さんペルソナさんね、この、ポッドキャストでも何度もペルソナさんのお話ししてきておりますけども、そのペルソナさんの金銭感覚についてしっかりとイメージをするっていうことで、3つ目が競合リサーチですね。同業者さんとか地域のサロンさんのリサーチをしようっていうところです。で1つずつ詳しく見ていきますね。
はい、
はい、まずさ、例えば、月に15万円稼ぎたいとするじゃないですか、15万円、ちょっとごめんなさい計算しづらいな、30万円売り上げたいとするじゃないですか、で、自分は何日、週に4日働くとします。
はい、
週3回ぐらい休みたいな、私ね子供もまだ小さいし週4日ぐらいかなってなるとすると、月に働ける日数は16日になりますよね。で単純に30万円を16日で割ると1日の売り上げって18,750円になります。
はい、
つまり1日に18,750円売り上げると、16日間で月商が30万円になるということです。で1日何時間働けるかで、その何人お客様をお迎えできるかが変わってくると思うんですよ。例えばね、お子さん幼稚園とかでお迎えが、2時ぐらいだったら多分1人ぐらいしかお迎えできないかなと思うんですけど、これが夕方まで働けるとなると1日2人できるなとかいう風になってくるじゃないですか。そしたらお客様1人で18,750円なのか、それとも2人で18,750円なのか、っていうので、こう客単価っていうのが変わってきます。2人できるんだったら、客単価は単純に2で割って9375円で OK っていうことになりますよね。ただし金額は安くなるんだけど、その分倍の集客人数が必要ということになります。
そうですね、
はい、18,750円だと16人集客すれば達成できますけども、9,735円だと32人月に集客しないといけなくなりますよね。この辺で、自分は何日ぐらい働けるんだろう、何時間ぐらい働けるんだろう、どれぐらい集客できるそうだろうっていうところで、大体の目安で客単価を決めていきます。この時点ではなんとなくの目安で大丈夫なんですけど、ある程度、1万円前後かなとか、2万円いかないんだけど1万5千以上かなとか、それぐらいのイメージはしといてください。
はい、
はい、次はお客様のことを考えるフェーズです。
はい、
でペルソナさんの金銭感覚ってね、本当にペルソナさんのことを想像してたらできるんですけど、自分自身 の金銭感覚とごっちゃにしちゃったらちょっとそれは間違えちゃうので、例えば私は3000円以上のランチはちょっと高いなって思うかもしれないけど、 お客様はもしかしたら3000円のランチだったら全然高くないじゃないって思う人かもしれないじゃないですか、
うん
うん、そういうふうにあなたが求めてるペルソナさんがどれぐらいの金銭感覚持ってる人かなっていうのを想像してほしいんですよ、
うんうんうん、
その時に本当にこのペルソナさんで私いいのかなっていうのも一緒に考えてほしいんですよね、
うん
うん、なんかランチ5000円出して普通ディナーだったら1万円するものだけどランチだからお値打ちで食べれるのよねっていう感覚で5000円安いじゃないって思う人もいるかもしれないし、
うんうん、
ランチに5000円なんか出されへんと思う人もいると思うんですよ、
うんうん
うん、あなたにのサロンに来てほしいお客様はどういう金銭感覚で何に価値を感じる人なのか、
うん
うん、っていうのを考えた上で自分の価格設定が1万円やったらお客様は高いって感じるんだろうか、2万円だったら高いって感じるんだろうか、それとも内容がこれぐらいだったら価値があるから払ってもいいって思われるんだろうかっていう風に考えてみます、
はい、
うん、ここで気をつけてほしいのが、うん、お金をできるだけ払いたくないっていうお客様を対象にしないでほしいんですよ。
安ければいいとかね、
うん
うん、
そう、もちろんね、お客様を幸せにしたいっていう気持ちでサロンを開業するのことに対して何の間違いもないんだけれども、でもやっぱりそれ以前に自分が幸せじゃないと絶対に続けていけないじゃないですか、
うんうん
うん、だから価値があるって自分が信じてるものを提供してるのに、その価値をその金額以上に受け取っていただけない方を対象にするとやっぱり疲れてきますよね。
そうですね、心が疲弊していっちゃいますよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
そう、だからここでちょっとペルソナについてもう一回考えてみて、あ、違ってたなって思ったらペルソナのところから変えていくのもいいかもしれないですよね、うん、
ペルソナさんの見直しってことですね、
う
ん、
はい、
うん、
で、ペルソナさんを想像して本当に出会ってきたお客様を一生懸命想像してもらって、でそのペルソナさんが持ってる金銭感覚と、でさっき の働ける日数と時間で算出した金額がマッチしてるかどうかっていうのをちょっと考えてみて、高すぎるかなとか安すぎるかなって感じた場合はちょっとここで修正してみてください。
はい、
うん、で最後が地域のサロンとか競合サロンと比べてみようっていうところなんですけど、はい、まずはちょっと地域のサロンさん、個人サロンさん、うん、開業サロンさんの価格帯やサービス内容を、まあ、インスタで検索するなり、うん、ホットペッパービューティーで検索するなりして調べて書き出してみましょう、
うん、
はい、で、あるいは地域、同じ地域じゃなくても自分と同等のサービスをしているところを見つけて、その価格帯とか内容についてもちょっとリサーチしてみます。
はい、
うん、で実際にその金額で集客に成功してるかどうかとか、本当にその価格に見合うものを提供されてるかどうかっていうのは、インターネット上ではなかなかわからないです、正直、
うんうん、
なので実際にサロンに行ってみられるのが一番いいです。ここは
自ら足を運んでってことですよね。
足を運んでもらって、うん、どんなお客様が他に来られてるのかなとか、こういう付加価値を提供されてるんだなとか、うん、いっぱいいろいろ行ってみることでめちゃくちゃ勉強になるので、はい、ぜひぜひね行ってみてください、
はい
はい、もし行けない場合はちょっとそういったネット上のリサーチをたくさんしてみて、 しっかり集客できているサロンか、お客様に喜んでいただいているサロンかどうかっていうのは、まあ、口コミとかそのコメント欄とか見ていただくと分かる場合がありますので、はい、そんな風にしっかり研究してみて、
はい、
でもし競合がですね、自分より安い金額で自分より価値のあるものを提供してるとしたら、その時は値段を落として合わせようとすることよりも、やっぱり自分の価値を高めることとか、自分の強みをもっと生かしていくっていう風に考えるのがいいと思います。でやっぱりどんなサロンでもやっぱりその特色というかポジションみたいなものがあって、なんかこう高級店でゴージャスで見た目もすごく雰囲気が良かったりね、で使ってる商材もすごく高級なものだったり、でセラピストさんもなんかすごく美人でね、スタイルのいい人だったりとかすると、なんかそれだけで負けたみたいな感じに思ったりすることもあるかもしれないんだけど、それって本質ではなくって、お客様が喜ぶことってそれだけではもちろん絶対にないので、自分が提供できるものの中でその自分が比較してるサロンが提供していないものは何かっていうのを考えてポジショニングするということがすごく重要になります。
やっぱりそれを考えると、行ってみないとわからない部分っていうのが出てくるってことですよね。
そうですそうです。行ってみたらもしかしたらめっちゃタッチが雑やったとかね、接客がすごく言葉がきついとかなんかあるかもしれない、それは本当に行ってみないとわからない。だったら私は地域で一番お客様に優しい言葉をかけてあげるサロンになろうとか、いろんなポジショニングができるかなと思います。なんかお値段が安いとかそういう理由ではなく、やっぱりあなただから選んだのよっていうね、そういう風に来ていただきたいじゃないですか。
そうですね、
っていうところで、ちょっとね、せっかくちょっと価格設定のお話をしてるので、どうしても今日伝えたいことがあって、それを話してもいいですか？
はい、お願いします。はい、
価格設定においてめっちゃ大事なことが3つあって、で1つ目が、この価格設定にその今まで学んできた技術とか接客のスキルとかね、取り扱う商品の質だけではなくって、やっぱり今まで培ってきた技術や経験のためにどんだけの時間を費やしたかとか、お金もどんだけかけてきたかっていうのも価格に反映させていいっていうことだったり、さっき言ったみたいに自分しかない人柄とか心配りだったりとか、おもてなしとかね、あとその表に出てない部分、お客様と の密なやり取りとか、アフターフォローとか、そういうのも価格に反映していいんだっていうことを知っておいてください。で2つ目が、価格っていうのは自信のバロメーターでもあるんですよ。なので、そうそう、例えば集客が少ないからって言って本当は自信があるのに安易に値下げするっていうのはすごくもったいないことで、売れないっていうのは価格以外の原因もあるんですよ、全然。
ただ届いてないだけとかね。
そう、なのでしっかり価格にはやっぱりプライドを持って設定してほしいんです。安いとやっぱり安いからこんなもんでいいんかなっていう風に思ってしまうことがあると思うんですよ、思わないようにしようとしてても。
これはセラピスト自身がってことですか？
そうそうそうそうそうそうそう。もしかしたらお客様にもそう思われるかもしれないしね。
うん、
うん、
そういうふうに思い出すとお客様もそれを感じるんですよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
うん、
でもちろんね、自信がないのに。あの値段を高くしろとは思わなくって、
うんうんうん、
自信がもしないうちはあの、うん、低価格から始めて修行期間ってしてもらってもいいと思います、
うんうんうん、
その場合もやっぱりお客様にこの成長の機会をいただいてるんだっていうのを真摯に受け止めてしっかりね、うん、あの価格以上のものを提供するっていう努力をしていればあのだんだん自信もついてきますし価格を上げようっていう気持ちも起こってくるんじゃないかなと思います、
うん
うん、で3つ目まあ、単純に安くしないでほしいっていうのはさっきも言ったんですけどもこの価格破壊っていうのはもうちょっと良くないんですよ。やっぱり今の日本っていうのは全員で豊かになっていかないといけないんですよね、
うんうん、
どっかでめっちゃ高いものとどっかでめっちゃ安薄利多売しちゃってるものとがなんかいびつに存在しているような、うん、そういう世界になってしまっています、うん、なのでもしあなたがこう目先の売り上げここ本当に数週間の売り上げのために価格を落としてしまうことで、
うん、
やっぱり商材屋さんとか備品屋さんとかに、
うんうん、
なんだろうより良いものを作ってる人を応援することが難しくなってしまうんですよね、
うんうん
うん、やっぱりクオリティの高いものを提供してる業者さんとのお付き合いも大切だし業界全体のことを考えると値下げをすることでお客様を集めるっていうのはちょっとあんまり良くないことなんだなっていうふうに思っといてほしいなと思いますね、
うん
うん、でこれはつまりはしっかり お値段をいただくのであれば素材にこだわったり自分の技術を磨き続けるっていうことも、うん、そういう努力もちゃんと継続していかないといけないですよっていうことも同じ、はい、意義があると思ってます。
はい
って感じですかね、はい、ちょっとダダダダと喋りましたけど、うん、伝わりましたでしょうか、うんう
ん、はい最初のね、うん、3C 分析
そうそうう
んうんそこから今ねもし価格設定に悩んでらっしゃる方がいたらここからまず始めてみるといいですよね、
はい、そうですねもう自分のサロンなのでもう自由に値段ってつけていいものなのであんまりこう周りに流されるんじゃなくって本当に自分が稼ぎたい金額はいくらなのかっていうところから始まって、
うん、
意味を持って価格設定をしていただけたらいいなと思ってますね、
うん、でもしやってみて、うん、自分でもんって思うところはきっとね出てきたりしたらそこでもう一度考え直すみたいな
ね、もう本当に信頼できる方に相談していただけると一番いいんじゃないかなと思います、うん
あとなんかお客様にも直接お客様の声をいろいろ聞いてみるのも一つかもしれないですね。
うんうん、そうですね。本当に何を求めてきていただいているのかとかね、聞いてもら見ないと分かんないこともあるので。
うん、
はい、はい、っていう感じです。ゆりりん。
ありがとうございます。
はい。
はい。
今日は最後の収録になりましたけれども。
はい。
どうでしたでしょうか。
いやでも、ね、私2年5ヶ月前の同じこのテーマでの収録、う
ん、はい
ちょっと聞いてないんですけどねちゃんと成長できてるのかなと思いながら
うんすごく成長できて、うん、私も全然違うし
うん、
うん、ゆりりんも全然違うしでもなんか、うん、いい意味でほわんとしてるよねお互い
うん いい意味でね。
いい意味でね。それはね、多分変わってないと思います。
でもなんかそういういい意味でほわんとした感じで、こう大切なものを、自分に必要なものを皆さんにキャッチしていただいて、で、やっぱり私もなんですけど、一回聞いて、ああ、納得したと思って、二回目、同じ内容を聞いた時って、自分の感覚だったり、積み重ねてきた経験によって、今度入ってくる部分が違ったりするんですよね。うん、なので、もし、こう、気になる題名とか、こうバーッと見た時に、前は聞こうかなって思わなかったけど、うん、ちょっとこの題名気になるなっていうものにもう一度クリックして聞いていただいたりとか、そうすると自分でも気づかなかった発見があったりとか、うん、あ、ここ修正したいとか、うん、あ、ここ私成長したとか、うん、とはいろんな気づきを得てもらえるんじゃないかなと。
で、
うん、私自身もやっぱりそうなので、
うん
うん、はい、
やっぱりね、そうやって、このポッドキャストとともにゆりりんも少しずつ成長してくれたんだなと思って、すごくありがたいです。うん、ありがとう。
こちらこそありがとうございました。
はい、ではまたちょっと次回、ゆりりん卒業会ということで、はいはい、お話をしていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。ね、
はい、新しいアシスタントさんも楽しみですね。
はい、はい、来週登場してくれますよ。
はい、
はい、
来週楽しみに皆さんお待ちください。
はい、
はい、ありがとうございました。では番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それでは本日はここまでです。皆様、アシスタントのゆりりんのお話を聞いてくださり、ありがとうございました。では、また来週よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。うん。